川柳、ご挨拶、僕 K ジャージとヒージャーに。どうもさあ始まりました、株式会社クワニプレゼンツオリジンアワーエコでございます。
あ、なるほど、よろしくお願いします。
さあ、まさかの、はい、今日のゲストはあの世界の経済さんです
出たことないですけどね、世界には。いやいやいや、恥ずかしいですけど。よろしくお願いします。オリジンのピン芸人ケイジャージです。お願いします。
改めましてよろしくお願いします。お願いします。いや、この番組で初めての先輩です、
はい、あ、もっと出てるとかじゃないんだ。
いや、これね、先週アイム来て話したんですけど。
あ、そっかそっか、はいはいはいはい、はい、
基本よく出るのがアユもヤンビー鉄筋ビビンバなの。
あ、そうなんだ。
よく出てくれるのが。
へ
え。で、そもそもこれは若手をいっぱいゲストで呼ぼうってやってたんですけど、
あ、
まあ僕の推理では若手はガンガンこれ断っとるなと。
あ、そうなの。ここ初めて来たけど、はい、遠いねいやいやいや、これを大丈夫かな若手一応思ったんだよ、もしかしたらだけど。
でも、うるま市比較的近いですもんね。
そうだと思ったんだけど、はい、いや、さすがにこれ通りよ
まあ、うるま市川崎ですよね。
川崎の、
で、あの、まあ、沖縄の方は出るかな。沖縄の人でもパッと出ないのかな。
まあまあ、そうです、まあ、真ん中あたり
らへんじゃないですか、うん、で、まあ、沖縄北インターよりも北だし高速乗ろうと思って、
はいはい、
で、まあ、石川にもそんな近くはないじゃないですか。
そう
なん
です
。どこから来ましたっけ。
いや、俺もちょ下の道なんだけど、はい、もうすぐ女村、俺東海岸側というか東側なんで、はい、うん、すぐ西側に移動するっていう意味で、すぐ女村までまずは行って、はい、石川行かないで、なんていうのかな、中泊まりっていうのかな。
あ、まあ、はいはいはいはいはいはい、はい、
そこからもう58号線をずっと北上という形で、う
ん、じゃあ遠いですね
遠いわけよ、ね、本当によびっくりした。泣き人とか求むって、うん、はい、もうちょっとなんていうのかな、あのコンパクトだと思ったんですよ。
ほん、あ、なるほどなるほど。
地図で見たら意外とマギーにこうトゥンしてるから、
ね、はいはいはい、
びっくりしたけど、あそこ曲がってからかまた矢賀の方から来たんだけど、
はいはいはい、
いや、さすがにすごいなと思ったんだけど、
あの名古屋編来た時にみんな、おお、名古屋もうちょいだって思うんですよ。
あ
これがトラップです。だから遠く感じる。
これだと思う。
心理的にそれで遠く感じちゃうんですよ。名古屋の時点でまだだ、道半ばだっていう気持ち。
ああ、これが追い詰められたんかな。
いれば、あ、意外と近いなって。これも
だ、なるほどね、
慣れてきます。
慣れたらね、多分大丈夫と思う。
そう、最初の頃絶対そうなんですよ。僕も高速できて巨大降りた時に、あ、もうちょっとだ、
はいはいはい、
ここからあれまだか、どうしようになるんですよ。だから名古屋でもうついた気持ちになると遠く感じる
あれね、あの高速もおかしいけど、これは俺昔から思ってたんだけど、はい、名古屋さ、一応、はい、あの終点というか、
はいはい、
ところがこの名護の市街に行くまでもまた長いわけよ、意外と、はいはい、俺これがトラップだなと思ってて。
そうなんです。
同じっぽいコースばっかり走るし。
そうです、そうです。
それだから2段階だったんかなと思って。
地図で見ると名護ってそんな北部でもないんですよ。
あ、そうなんだ。
多分、ちょっと待ってください、多分ですよ。
あ、でもそうだね、
はい、
ただなんかバカでかいから、東側から西側の横幅っていうか。
そうなんです。
範囲が広いだけなんだ。じゃあ、
そうそう、意外に、ごめんなさいね、今映像を見てる人、ラジオで聞いてる人分からないと思うんですけどチューブのちょい上ですよ。
あ、確かにそうだね。
北部じゃないですよ全然。
確かにそうだね、
チューブのちょい上。
はい、ちょい上だ。
ちょい上なんですよなくせに北部北部ってイメージが強くてそっから北に行くときにもうみんな遠い遠いっていうことになっちゃうんです。
それ、まあそれじゃあ別かな、若手が来るこないかわからないけど、
まあだからもう最終的に僕の人徳っていうところになってくるんですけど
いや、でもあれかな、俺こっち来たときに、
はいはい、
一応年取ってるかわからないけど、一応水とか川が好きだわけよ一応
はい、はい、
素晴らしいさ、俺びっくりして。最高、最高だから。
今日も鳥の鳴き声とこっちの水のせせらぎも多分ちょっと
めっちゃ最高。
そうなんです
よ、若いからやっぱダメなんか、ネオン街じゃないとダメなんだ
よ。いや、なんすかねもう来る前にいい、もうただ便秘と1時間話すためにはたがや往復3時間4時間かけて行こうかやって思ってるんですよ
思ってるんかお前らみたいなね。確かに、
このギャラでは引き合わんって思ってる
そんなのがあるんだ、
何とらしいって思ってるんですよおそらくですよ、もう僕卑屈なんであ
でも分かります、まあまあ、ね、
そんな感じじゃないかなと思ってやってますけど、
はい、
さあ、もうウルマ市じゃないですか、やっぱりケイジャーさんといえば。で、うん、だって普段あの事務所来るとか、
はいはいはい、
まあ、ラジオとか、
はいはい、
以外で プライベートでうるま市出ることあります？
俺もほとんどなくて、もう直線っていうか、ね、はい、現場がだいたい那覇さ、うん、オリジンってそこに行く最短距離で行って、うん、最短距離で帰ってくるっていう、もうこのパターンばっかりしかやってこなかったから、はい、うるま市ほとんど知らないけど、最近
あうるま市もそんなにもう
全然知らなくて、
そっか、
合併してからうるま市になって10、はいはいはい、年ちょっとって言ってたかな、
どれやったか僕も最近調べたんですけど、ね、そうそう、まあまあ、
はい、勝連あたり、うん、要はあの辺に世界遺産ができちゃったから、はい、あるから見に、うん、見に行ったっていうか、はい、ちょっとあの辺通った時も、はい、あここだったっけみたいなのも30、40近くなって初めてじゃないけどもう把握したっていう感じだったから、はいはいはいはい、あんまりわからないんだよね地元が。
あの具志川市でいうとまだわかるんじゃないですか。
具志川だった
らですよね。
大体わかるけど、ただまたあの区画整理っていうの、
はいはいはいはい、
ほとんどもう若いちっちゃいというかあの学生時代の街並みはもう変わっちゃったから、
緑町あげなあの辺、
ね、そうそうそうそう、
ね、開放地って何ですか、 ですかね。
ね、開放地って昔は今言ってたけど、ね、なんかもう全部なくなっちゃってるし、全部変わってるか、もう分からないっちゃ分からないんだよね、はいはい、なんとなく
僕もまあ学年でいうと一個先輩なんですけど、はい、まあ、大体僕母親が銀行行く時あげなだったんですよ。
ああ、はいはいはい、
あげなの流銀とか僕クモもあげなだったんで、
はいはいはい、
でケンタッキーもあげなに買いに行けた
し、確かに、ね、いろいろ全部揃ってたから。
そうなんですよ、僕も沖縄市だけど端っこじゃないですか、ほぼほぼ牛川市、
はいはいはい、
何かとあの辺行きよったんで、
あ
なんとなくやっぱり小さい頃の雰囲気あって、うん、だいぶ開けてきたなっていうのはあるし、
そうそうそう、
よく言うんですけど石川とかカッチン、あの辺がうるま市っていう、うん、具志川と一緒の市っていうのが
確かに
僕の中ではとっても違和感があって、石川の人が具志川の人に、わったいのうるま市だからなって言った時に、いや石川と具志川市って僕でしょ思ってしまうんですよ。
確かに、
いや同じじゃないよ、石川と具志川だろって僕思ってしまうんですよ
一応もともとね市だったしね石川は。
でテイストもまあ言ったら全然違うじゃないですか、
あ
言葉遣いも違うし、ま
あ、そうそうそうね、
僕違う違う、とトリプライはまた石川の塾、
あ
塾は石川だったんで、学習塾も、はいはい、わけなかったんですけど、だから沖縄市も見てるし石川も具志川も見てるんで全部違うんですよ。
なるほどなるほどね、
その石川と具志川が同じうるま市だよなって言っても、うん、いやそうですか、どんなですかって僕は。で僕ら世代は絶対違和感ないですか。
いやあるある、そこあるんだ よ、ね、だからいまだに旧具志川とか、うん、
はいはいはい、
そういう言い方する時があるっていうか、
うん、そう、
うん、なんかわざわざ分けて言う時があるよね、石川はとか。
そうそうそう、で30代ぐらいの人たちからは若干あるんですかね、その
多分
石川具志川の違いとか、
うん、そうそうそう、なんか一緒になったけどね、いま、うん、だに、まあ、別っていうわけではないけど、
はいはいはい、
なんかちょっとこういやいやあのそれぞれの文化っていうか、うん、あれは違うよみたいな感じでの分け方はするけど、
確かになんか全然違うところがくっついたような感じですね。
そうそうそう、俺もでもねこう言ってはいるけど、はい、さっきから一応わからないって言ってたけど、はい、あんまり公言もしたことないから、はい、ウルマ市出身具志川出身って、はい、俺近所付けもほとんどやらんから、
は
い、ちょっとアファーなわけよ、要はなんかなんていうの、周り よくある隣近所のみんなとワイワイガヤガヤじゃないけど、うん、あの手伝いながらとか、うん、やった人間じゃないからなんか変な感じするっていうか、自信持って言えないっていうか、
アピールするのが、
そうそう、でたまになんかそんなに仕事ないけど、はい、うん、たまにテレビ出たりした時に、はいはい、ちっちゃい頃からお世話になってた近所のおじさんにたまたま会って、
う
ん、あこの間見たよテレビでって言われた時に、はい、本当にもうホッとしたというか、わかりますみたいな、俺ほとんど顔も大人になってあってもないのに、うん、分かりましたこういうのっていうのが、さすが地元だなって思って、
はいはいはいはい、
そこから少しずつこう出すようにはなったけど、
うん、
なんかアファーなんだよねやっぱり。
なんとなくだから近所のおじさんとっていうのは天野次男の上あれ大笑いソンリローやっていうね、
言
ったらお兄ちゃんね、
三木さんから、あそうそうそう、兄貴もやってるし、
あたあたで大笑いソンリローみたいなのは、
うん、
なんとなくだから合わなくてもそうそうそう広まってたり、
そうそうそう、見たい、ね、なんとなく
おそらくは、
そうそう、だからやっとかなぐらい、やっとうるま市ですよ、具志川市出身ですよってちょっとずつ言い始めたかなぐらいの。
でもプライベートで遊ぶのは地元のやっぱり同級生とか、
そうそうそう、ね、地元の友達としかもほとんど飲んだりはしないし、うんうん、地元のスナックとか同級生もあるけど、はいはいはい、ベンビーターシージャと、はい、
そうなんですよ僕の教材
しょっちゅう会うんだよね
テリトリーが沖縄市なんですけど、基本中野町なんですけど、やっぱ赤道にも行くし、
ああそっか、はい、沖縄市も一応行くんだよね、
行きます、中野町も行くし、あだから中野町ではもう最近でこそあれですけど、僕お笑いやり始めの頃は、うん、あ中野町だけは、うん、ベンビーじゃないです、あナオシーの弟なんですよ、
あなるほど、
ベンビーよりナオシーの方が強いから、
ああすごいね、タレントより上に行くって すごいね、そうメジャーだな、
直しの方が面白いっていまだに、いや本当そうですよ、僕普段で言うと4兄弟直しで、はいはい、僕高志厚志剛いるんですけど、はい、長男四男直し剛がもう中野町の、まあ、ちょっとした有名人というか、
なるほどね、
弟剛に至ってはもうバーまで開いてしまったんでは
いはい、はい、
もう剛のお兄ちゃんとか何しの弟なんし、一応まだ中野町では、あ
なるほどね、そ地域によって違うんだね、で名前の出方が、
直し面白いよね、通用さん面白いですよねあすいません僕普段こんなで
こっちが本物のプロではやってるんですけどねみたいな、なんかね、
で沖縄市の例えば居酒屋とかでたまにライブすると客席から直しって言って、いや直しじゃない俺は
これ絶対わざとだねわざと絶対やってるね、
デイジスよ、
あなるほど、
ね、そんな感じなんですよ、
そう仲はいいからね、
そうですね、俺たちも基本的には
最近ね、うん、あの友達が、はい、その俺大体俺たち同級生がやってるスナックに行くんだけど、うん、知り合いとかが、はい、でそこにもそのシージャーがいて、
はいはい、
でお友達がたまたま行ったら声かけられたっつって、
うん、うちの兄貴ですか、
うん、はいはい、で俺といつも一緒にいるやつだからみたいな感じで顔覚えられたみたいで、
は
い、
なるほど、あ そんなに合うんすか、
よく会ってたから、でそれで多分その日飲んで二次会までも行ったらしくて、そしたらもうこの俺の友達がもう全部記憶飛ばしてから、はいはいはい、もう分からんくなってるっつって、だお金払ったかどうかっていうのをとっても心配してたから、はいはいはい、これちょっと、ね、
いや多分ですけどうちの兄貴はその辺は俺より芸人というかお金なくても結構出したりするので、
あそうなんだ、
多分兄貴が出
してたしね、俺たちはもしかしたら下もごちそうさまだな、ちょっと気にしてたっていうか、
兄貴が出してるんじゃないかなと思いますけど、そこはまあ別に気にしないでいいと思います。そう、赤道、僕初めて兄貴に連れて行ってもらったスナックも赤道だったんですよ、
あそうなんだ、
おばちゃんスナックで、
あ、
まあ、たまに話すんですけども、本当にあの当時もしたたかおばちゃんに見えたんですけど、もしかしたら40代とかだったのかな、もう当時の僕からしたらとってもおばさんに見えたんですよ、
20代じゃん、便秘は
20とか、
じゃあ40は厳しいんじゃないかな、
多分だからデージおばちゃんに見えたんですけど一応イメージでは50、60なんですけど、もしかしたら40ぐらいだった可能性もありますけど、
なるほどね、
もう僕らが入った瞬間ですよ、うん、このお姉さんと、うん、ヤングマーンって言って
ヤングマン
ヤングマンって言うんですよ、いやこっち来て、はいはい
最高やっさ
っていうのが僕の最初の赤道のスナックです、
ね、もう、はい、兄貴はあれかな、はい、いろんなところ行き過ぎたんかな、もう、もう最初で普通そういうところ紹介しないよね、
そうそうですね、
もうちょっと合わせるよね、
あ確かに若いところ連れて行きそうなもんですけどそんなところ
で、ね、最初でね、いやもうでもいっぱいいるから赤道大丈夫、安心して、
いっぱい若いのもいます
いっぱいもいっぱいいるからね、
だから昔それこそマッチーさん、
あマッチーさん芸人さんの、
はいはい、と一緒にピン芸人でね、
はいはいはい、
僕が入る前からやってたマッチーさんとケイジャーさんと僕と、まあ、弟通用とか、
はいはいはいはい、
何人かでたまにスナック行ってやったじゃないですか昔、
はいはい、行きました
ね、やっぱりあの時のね、うん、スナック、まあ、今でいうキャバクラですか、
はいはい、
のマッチーさんとケイジャーさん、はい、勉強させていただきましたなるほど、こうやって懐に入っていくんかっていう、
何やったかもあんまり覚えてないんだけど、いや
これねもういいのかな、まあ、当時はまだお店によってはは
いはい、
いいですかね、お触りとかが、
あはいはいはい、
まあまあまあ、
いや
あの うまくやればできるぐらいの感じだったじゃないですか、
はいはいはい、今もんできますよ
いやいやいや、ダメです
いや全然大丈夫
まあ店によってはね、店が許すんであれば
あそうね
僕もう俺普段恥かさなんで、はいはい、できないんですよ、
まあ、でもそう、まあみんなそうだよね、普通はできないから
それを僕はもうケイジャーさんとマッチーさんが先陣切ってやってくれるのに便乗してちっちゃいですかみたいな
そんななってたんだ、すごい。
デージを打てますね。
ああ、いや、でも、うん、さやさや、 はするよ、はい、今でもするんだけど、なんていうのか、やっぱりあの辺がおおらかなんとなくというか、もちろんすぐね、まあまあ、この人たちおっぱい触れたから5000円、プラス5000円つけてって言われる時ももちろんあるけど、それもなんとなくテーファーのあれもあるから、
まだやってる、
もう最高だよ。だからなんか、友達ともよく言うんだけど、まあ慣れっていうのもあるけど、やっぱボトル製のところしか行かないっていうか、俺たちの場合。
ああ、そうなんですね。はいはい。
あんまりこう時間制になると、今まで作り上げた関係性が、はい、終わりみたいな感じになるのが嫌だから
ですみたいな。
そうそうそうそう。
嫌ですよね。
だから、まあいい、なんていうの、お金の切れ目、縁の切れ目じゃないけど、
はいはい。
その流れがあんまり好きじゃなくて、
はいはい、分かるな、あの延長どうしますってなんかボーイさん来てから、
あ、そうそうそう、
で女の子たちなんかグラス拭いたりっていう、もう聞いてませんよ、
あ、そうそうそうそう、だからそういうのがあんまり慣れてないから、はい、一応なんかボトル製行くんだけど、そういうところってやっぱり女の人たちもね強いんだよね、やっぱりなんか慣れてるというか、もちろん嫌だとは思うんだけど、
嫌だと思ってやってるんですか。
いや、じゃあ相手はね、もしかしたらね、
もしかしたら、
うん、もう思うんだけど、でもなんかもう、うん、あの強さを感じるというか、女子の強さ食った本当すごいなっていうか、
なるほど、
うん、こっちはもう最高、もう失礼のないように、俺たちがどんなに変なことをやっても、はいはい、うん、でもあっちが、あなたたちが一番主導権なんですよっていうのを一応立たせながらやってる、
まあ一応その辺は本当にだから上手なんですよ。でそれを見て、あ、ちゃんと受け入れてもらってるっていうのを確認して僕も行き寄ったので、
そう、それが一番一応大事なんだけど ね、うん、だからもう二次会も、はいはい、ついてきてくれるわけ、行こうって言ったら、はいはい、ああいう行こうっていうぐらいなってくれるから、
ね、だからその関係性築いた上での、
そうそうそうそう、
ピンクなんで、
ピン、ま
あ、それはもうね、勘違いしないように、
そう、
赤道行ったら触れるってよっつって入った瞬間、ああ、イエーイとかは
もう絶対これは逆にやられます、ね、一応さらに言えば俺だって触られるから、あの触られたらあっちも触り返すわけさ、
はいはい、
だから
持ちつ持たれつ、
そうそう、
愛し愛され、
そういうのも ある程度こっちも覚悟しないと
最高だよ、
最高、
触って触られるって最高じゃないですか。
だからね、相手はダブル損してるはずなのにこっちダブル得してるんだよね。
ちなみに触られるんですよね、触らせるじゃないですよね、
ではない、これは絶対にも、
ね、これだけは
もう、もう常に相手が主導権、
はい、それだけは確認させて
こっち金払ってんだけど、はいはい、そういうのもじゃないけど、やっぱりそういうのじゃなくて、お互い楽しいからっていう関係性やっぱ持っていかないと、
そりゃそうですよ、いやそれはもう言っておかないと
こんなよ、自然豊かでさ、川のせせらぎ流れてるところでスナックをいっぱい触った触ってない、最高だね、こんな大きく喋れるっていうのがベストです、マジで本当気持ちいい、これ
これだけはちょっと聞いとこうと思って今日
いや
よかったです、
いやもう本当に、
じゃあちょっとキレがいいんで、ここで一旦、はい、クガニの紹介ムービーご覧いただきましょうかね、
はい、
はい、今日はミッチー道春が紹介してくれます、どうぞ、
はい、はい、どうもクガニファームの道春でございます。本日はこちらクガニファームの食用花ゾーンに来ております。どうでしょうか、少しお花が咲いているんですけれども、後ろに見えるつるを巻いている植物がチョウマメと言いまして、別名バタフライピーと言います。これ全部食べられるお花なんですけど、このチョウマメはですね、今あの冬場でですね、あまり花の先が芳しくないんですけど、今この豆ができてますね。でこの豆はチョウマメのバタフライピーの赤ちゃんなんですけど、中にこう種が入っていまして、昨日僕はそれを取ってですね、このポットに種を植えました。なんで この子たちのですね、赤ちゃんをまた大切にポットで育てていきたいと思うんですけれども、最近こういう風にですね、僕本を買いまして、土肥料の作り方使い方とか、あと生ゴミ堆肥で素敵に土作りとかですね、クガニの畑はかなりあの粘土質ですので、こういう畑にはどういう肥料を混ぜたらいいんだろうとか、どういう野菜が向いてるんだろうとか、なんかそういうところからすごく土に関するその関心が湧いてきまして、本を買いまして、最近休憩中とかですね、これを読みながら勉強しておりますけれども、なんか面白いんですよね、ふふってなっちゃうところがいくつかありまして、例えばちょっと紹介しますと、植物の一日、午前、葉や茎など緑の部分で、まあ、光合成をして二酸化炭素を吸収、二酸化炭素を吸収し酸素を排出する。で午後、葉で水分を蒸散することで体の温度などを調整しながら、生成したデンプンを各部分へ移動する。 で夜間がですね、夜露で体の汚れを落としながら体を冷やし次の日の活動に備える、この夜間の活動がかっこいい、素敵すぎると思いまして、なんかここでフフってなっちゃいましたね。いやー、かっこいいですね、植物ってすごく。はい、こういうですね、少し面白い部分がいくつも本を読んでるとありまして、いやー、こういう風に育てるんだとか、こういう土がこの野菜には向いてるんだとか、なんかいろんな情報を見ているとですね、農業が楽しくなってきますね。はい、なので、まあ、水耕栽培の際に使う土だとか、あと、まあ、畑で育てる時に使う土だとか、混ぜる肥料だとか、そういうのをですね、まあ、一個一個野菜によって違うので、まあ、そういうのもですね、考えながら、日々研究しながらですね、頑張っていきたいと思っております。ということで、今日は食用花ゾーンからお送りしました。みちはるでした。ありがとうございました。
さあ、ということでね、ご覧いただきました。
はい。
もう彼はね、
はい、
一番なんだろう、研究熱心かもしれないですね。
いや、すごいね、喋りもさ、
そうなん
ですよ、流暢で。
いや、本当に芸人やってるデコリン岸本よりも喋り上手っす。
だいな、3分ぐらいみたいな。
3分弱、はい、
だったでしょ。3分って俺たちもネタでやる尺だいたい3分、まあテレビが何なりもそうだけど、はいはい、うん、あんなに流暢には喋れないというか、
本当です。
つまらないし、
多分台本とか考えてないと思います。これ喋ろう、これ喋ろうだけ組み立てて、うん、収めてると思います。おそらく。
これだけでもすごいよね。同じ言葉もほとんど使わないし。
そうなんですよ。そうそうそうなんですよ。
広報、もう広報みたいにもできるんじゃない
か。そうですね。上手なんで、まあ今もデコリに任せてはいるんですけど。
あ、なるほど。
デコリはちょっとおさに今年から据えて。
で、なるほどね、
はい、やっておるんですけど、やっぱりミッチー、あの路上ライブで全国回ってたので、
あ、そうそうね、そう、慣れてるというか、離れてる
というか、そう、場数言うと、もう僕なんかよりも下手したら、毎日のようにやっぱり、
なるほど、
やって回ってきてるので、
あ、
毎日しかも違うお客さんでってなると、
はいはいはいはい、
かなり場数踏んでるんで、
すごい、
やってますね。
なんだったの、花、
はい、食用花、今、エディブルフラワーって言って。あれも一応ちょこちょこ出荷はしてるんですよ。
ああ
需要はとってもあるんですよ、あれ。
あ、そうなんだ。花、は
い、意外と高いですよ。一パック300円とかなんか。
花で。何、どこで、
これはホテルの。
ホテルとか
で、はい、皿の、まあ食用花って言ってるんですけど、食べないですよね。もう飾り付けみたいな感じなので。
一応食べてもいいってこと。
いや、多分大丈夫だと思います、ね、はい、食用なので。でも基本僕ら今もホテルさんが多いですね。ちょっとオミクロンでまた心配なんですけど、
あ、
はいはい、年末年始ガッと伸びて、
あ、いや、ね、説明がうますぎて、
はい、
グッと入ってきたし、
作
ってみたいなとも思ったし、食えるんだったらね、
取り方も上手なんですよ。あ、 YouTube もやってるんで、道、何だったかな、道歌だったかな、何かで YouTube 検索すると彼がこう全国回ってる様子とか、
あ、
それも、それでもう編集も上手だし、
今度土からまた行こうとしてる、
はい、そうなんですよ。
も、何、プロなの、そもそも。
いや、
こっちが
初めて。こっち初めてですよ。
すごいな。
で、僕らみんな、ほぼほぼ初めてメンバーなんで、まあ社長上いますけど、うん、彼も一時期ちょっと農業やってたけどぐらいなので、
あ、
これの土の状態とか、僕も今初めて聞くような話してたんで。
確かに、なんか粘土質みたいな言い方してたね。あ、そうなんだと思って。
そう、僕、あ、そうなんだと思いながら見ましたけど、もう本当に現場は、現場メンバーで。強力にやってくれてるんで。
なるほど。
ありがたいです、僕としては。
いや、いい V でした。最高でしたね、
本当に。さあ、ではメッセージね、届いているので行きましょうかね。はいはいはい、この方、この番組に初めてなのかな、はい、ベンビーさん、ケージャージさん、ヤギの純子さん、こんにちは。はい、ラジオネーム、円楽です。どうも。
円楽さん、はい。
あ、そう、ヤギ、ね、あちらに。
あ、はいはいはいはい。ね、見ました、見ました。
純子と、純子、あやちゃん、
アンミカだ、アンミカ。
アンミカがもう今いないんですよ。
あ、そうなんだ。
牛ちゃんと、なんか牛子だったかな。あの、後から来た牛柄のヤギがいるんですけど。
あ、はいはいはい、いましたね。
はい、虎年に牛柄のヤギがいるんですけど。
なるほど。
ややこしい。ですけどね、そうなんです。ヤギの純子もいるんです。円楽です。どうも。
ありがとうございます。
今日はついに、沖縄お笑い界最後のガラケー使い、ケイジャーさんが、クガニファームに。
あ、ありがとうございます。
もう今スマホですよね。
ええー。
あ、まだガラケーです
か。ガラケーもバリバリのガラケーですから。
ということで、チャンヒビの会にメールを送りそびれたので、それを送ろうかとも思いましたが、生きる伝説、ケイジャーさんがはるばる泣き陣までお越しなので、ケイジャーさんにちなんだ話で、はい、ケイジャーさんといえば、沖縄お笑い界でも1、2を争うエジプトマニアでいらっしゃいますよね。 なんですか。
まあ多分好きではあるけど。
お、沖縄とエジプト、かつては同じく王家が統治した王国同士、沖縄でもいろんなところを掘り起こしてみれば不発弾以外にも何か見つかるかも、なんてことは思いませんか。手始めにここクガニファームの敷地で発掘調査などはいかがでしょうか。それはさておき、経歴も年齢も身長体重も近いお二人の貴重な体、はいはいはい、確かに、大変興味深いです。はい、というより謎多き男ケイジャーさんがどんな風に他の芸人さんと接しているのか、うん、いやなぜケイジャージという芸名になったのか、チュル芸のお手入れはどんなしてるのか、はいはい、うん、ケイジャーさんご自身のいろんな考え方やベンビーさんから見たケイジャージを振った金城康氏の姿などお聞かせいただければと思います。はい、配信を意識しない地元なまり丸出しのトークなんかも聞いてみたいです。そして、放送ではあさってになるのかな、少し早いですがお誕生日おめでとうございます。あ、そうだ、あ、ベンビーさんも半年早いけどお誕生日おめでとうございます。早さ早さって一番遠いよ。半年って
半年
過ぎて半年、次の半年、こう回ってくる、真逆に言いますから
一番遠いね。
一番遠いですからね。それでは高橋康のトーク楽しませていただきます。ではまた。あれ業界の人めっちゃわかるな僕たちのこと
ね。
連絡先さん抜き、
すみません何回もだったらすみません本当に、でも、はい、知ってるかもしれないです
ね。まずは、うん、あ、エジプトマニア。
エジプトは、はい、あの考古学が好きで、
あ、そうなんですね。あ
の、
はい、
要はでっかいやつ、そういう、はい、なんか発掘のやつ、はい、だから少しですよ、もう触り誰でも知ってるぐらいしか、あれ、うん、知らないというか、はい、でも好きなんです。だからもうなんかこの間東京行った時も、はいはいはい、本当はエジプト展多分ねミイラ展やってたんで、
あ、マジすか、
行ってみたいなと思ったんだけど、はい、ちょっとやっぱり行くあれがなかったから行けなかったんですけど、はい、そうそうそう、一応好きではありますよ。
あ、そう、
あれ知ってる、そういえば
ですか、
あの勝連城市で、はい、去年だったかな、はい、ローマ時代のコインが見つかった、発掘されたの覚えてる。
あ、ローマの時代の、
ローマ時代だよ。
え、いや、
琉球、多分琉球王国時代だから。
あ、なんか聞いたことあるんだけど、はいはいはい、
これがすごいロマン感じてしまって。
いいですね。
ただ、はい、まあ、今まだ調査中だと思うけど、はいはいはい、直接交渉したのか、うん、それともこう、シルクロードとか通って中国の商人がこれを持ってきたのかわからないけど、うん、いや、そのつながりがあるのはすごくロマンがあったなっていう、そういう。流れでありますよ。
だからたまに思うんですけど、僕が人と違う何かをこうやった時に、うん、何百年後の人がもうなんか一旦滅びたとして、
確かに
これ見つけた時に、うんうん、何百年前の人類はこういうことしてたのか、いやたまたま俺だけっすっていう、
あ、
それをこの人たちが発見したらどうしようかなってい
やこれ俺それでいいと思うよ本当に、ね、もう正直どっかにポッてやった方がいいと思う
ね。だからこのローマ時代のこのコインっていうのも本当にたまたまそれこそ中国の変わり者がですよ。
そうそう、うんうん、
たまたま中国でもこいつしか持ってないのにたまたま沖縄来てポンってやって
そうそう、岸本みたいな酔っ払いが、はいはいはい、そうそう、酒飲んでて、だいくらっつってこんな払った中にたまたまこの旅した時のローマのお金が入ってた可能性もあるし、中国から来たとして、
ね、でそれちょっと悩ませちゃうなっていう。
そうそう、俺もだからこのロー、うん、なん考古学じゃないけど、はい、なんていうの、どこ行っても必ず、はい、当時の時期とか、うん、あの夏のとか、はい、太陽が甘からっていう、うん、これが全然まだしっくりこないわけよ、
はいはい、
かなり太陽に合わせるか作り方みたいなのがあるから、うん、もうちょっとこうがっつり研究してほしいっていうか、おかしいさ、どっからだってもうここだってよ、はいはい、この三角のこのビニールハウスっていうかあるさ、絶対上に太陽来たらここに合わせて作りましたってなるから。
あ、まあまあまあ、なんとでも言えはしますもんね。
そうそうそう、
あとから
だから、なんかそういうところも一応含めて一応俺は面白いなと思うんだけど、うん、
いいですね。宇宙どうですか。
宇宙も30代ハマった。
あ、宇宙とか深海とか僕も全部好きなんですよ。最近あんまりも新しい情報仕入れてないんで、 あんまりガッと話せるほどのものは持ってないんですけど。
なるほど。どっちが好きなの、宇宙と
深海ですか。
深海だったら、
いや宇宙ですかね。
やっぱ宇宙なんだね。
宇宙、あ、なんとも言い難いですねこれは。
もうどっちも同じぐらいなんだ。
そうですね。そことタコスどっちが好きかみたいな今感じではありますね。
確かに。
で深海は、うん、まあもちろん未知な部分いっぱいあるんですけど、
はいはい、
深海魚とかもうこの辺で見られないいろんな不思議な生き物が今どんどんねやっぱり発見されたり出るじゃないですか。
近年なんか流行ってるしね。多いじゃない
ですか。うん、ただ宇宙はまだ謎すぎて。
ああ、はいはいはい、
宇宙人宇宙生物が 出てこないので、
あ、まあ確かに出てきたら一気に幅は広がる、ね、そうじゃないですか、確かに。
あくまでみんなの都市伝説だったり、それこそ YouTube 直木マンションって呼ばれます、
あ、分からん、
宇宙の話をよくする YouTuber です、そのまあそういった推測でしか喋れない部分が多かったり、はいはい、その辺にロマンを感じるんですけど、深海は明らかにここに存在していて、もっと深いところ行ったら、はいはい、ね、もっといろんな生き物がいるんじゃないかっていうところで言うと、興味深いではあります
けど、ね、なんか海はまた、はい、あの大金持ちの方いるじゃない、あの、
あ、前澤社長ですか、はいはいはい、
が1万メートル予約したって、はい、今度、
あ、マジですか、
深海の行くための、
あいつ俺が行こうとしてるとこ全部先に行って俺が申し込みしたら俺落としてあの宇宙のやつ応募したんですよ、僕は俺落とされて、
ベンビ、はい、これでこれだから
落とされてっていう言い方悪いな僕の力及ばず落ちたんですけど、
もうどれぐらいかかるか、もう今度はそれ行くって。あと宇宙さ、
はい、
俺スターウォーズ好きなんだけど、はいはい、あの時代からよく、うん、本当あのプシュープシューとかババーンって音は本当はならないって聞いたんだけど、あれ本当にならない
って言いますよね、やっぱ空気がないんで、
ないから
音が振動していかないので、うん、っていうのは言いますけど、どうなんですかね、
どう
ゼロゼロなのかな、
ね、全く、うん、そういうのも本当なのかも、一番身近な感じするけど、そういうのが、
でももしそういう時代になった場合ですよ、うん、あえて効果音つけてこっちから鳴らすって言ったら、今の電気自動車も危ないからつってエンジン音人工でつけたりするじゃ
ん、あ、はいはいはい、はい、
あると一緒でピュンピュンって鳴らないんだったら多分つけてピュンピュンって
やった
方がいいでしょっていう、
確かにね、危ないよって
感じになるとは思いますけど、
ね、いや、まあまあそうだよね、
おそらくは。じゃあ一個一個いきましょうかね、じゃあ、
はい、
まずクガニファームの発掘、まあ、この辺はもともとやっぱ北山王朝というか、
うん、
三山時代
の、あ、そっか、そっか、
す
そうだよね、近くにあるし、
そう本当に、まあ、映像でも今見えないと思うんですけど、うん、そこの川、うん、さっきの岸本が案内してましたけど、
はいはい、綺麗な川、
あの旧道があって、うんうんうん、向こうからあの大通りじゃなくて牧神城跡まで上がっていく道が半田道っていうのがあって、う
ん、はいはいはい、
こっちからも上がったりもできる、もう本当に城下町なので、何かしら出る、
あ、出そうだね、
かもしれない、エジプト関連が出るか分かんないですけど、
うん、なんか
何かしら
出ると思う、う
ん、出るんじゃない
か、確かに
感じはしてますね、うん、で、ケイジャさんがどんな風に他の芸人さんと接しているか、あんまり飲みに行かないですよね、
俺はもう行ってないね、もう長い間、初期の頃は行ってた時もあったんだけど、うん、やっぱいかんせん俺はもうさっき言った、うん、ずっと地元に住んでるから、はい、飲む時って大体那覇近辺だとかなるから、
はい、
どうしてもきついわけよ、帰りとかも、なんか、うん、お金もかかるし、
全然打ち上げ来ないですもんね、
全然もう一切行かなか顔も出さなくなったというか、
一回あったかな、僕が一回もないですよね、那覇の打ち上げ、
那覇はないと思う、
ないですよね、
那覇はないと思うね、だからもう、レアっていうか、はい、俺がみんなと飲むのがもうレアな感じするというか、
は
い、
そうですね、
違和感があるというか、
昔それこそね、さっきも話したように僕らが沖縄市で飲む時とか、
あ、はいはいはい、
の時は、うん、それこそ昔ですよね、
それも昔、
長いこと、
だいたい俺範囲は沖縄しか茶炭だったら行くよっていうあれは一応持ってるわけ、
お
たまにつわものが出てきて、
はいはい、
あ、行きますよっていうアホが出てくるからあ、じゃあ来い来いっつって沖縄市で飲んだことは一応あるんだけど、それぐらいなんだよね、なんか
僕多分定期的にというか不定期になんですけど、あのケイジャーさんと飲むって多分メモしたりしてんだよな、
昔の
直近で言うと2021年11月7日にケイジャーさんと飲もうってメモってますね、
飲んではないよね、
飲んではないです、飲もうって僕
去年11
年飲もうと思うことがあるんですよ、
ああ、なるほど、
はい、
でもほとんどだ
ね、そうですね、あの YouTube も毎週ゲストを呼ぶケイジャーさんとかって書いてたり、なんか話したいんですよ、いろいろ、
俺でもなんほとんどない、
あ、2020年2月26日もメモってます、
そんなに、
もう何回もメモるから多分この時は決意したんでしょうね、見てください、ケイジャーさんと飲むリアルに
本当だ、
これ2020年2月26日ですもう今から1年ぐらい
本当だ、1年前に、はい、俺も全然だね、
ちょいちょいメモるんですけど、うん、なかなか飲みに行けてなくて、
まあまあね、
有言不実行のままなんですけど、
あ、ね、まあ、あんまり芸人さんとでも飲み以外でしかないから、うん、事務所行ったり、
うん、
営業の現場ぐらいかなと思うんですけどね、
はいはいはい、うん、でもあの他の芸人との接し方でいうとやっぱり みんなあのの、まあ、事務所でネタ見せできるときは、はい、経営者さんのところに行きますよね、画面の敷地に。
あ、うん、来ないよ。
来ないですか。あ、一部がいっぱい行ってるの。
もう、ああ、もう、うん、あれ、そうだね、入りたての人が、なぜか来るときがあるというか、多分みんなに慣れてないからと思うんだけど、俺、大体もう、言うこと、1年目も多分10年目も一緒だから、言うのが、うん。1回しか言わん、1回行ったらもう、俺、大体同じことしか言わんよは、たまに言ってる気がするとか、新しい人たちには。いいけど、
やっぱり的確なんでしょうね、そこら辺が。
俺でも役立たないんだよね、そのすぐ武器になることは言えないというか、分からないから。なんか長期的に考えた場合のしか絡みはできないというか、ダメ出しというか。
いや、それがいいんだと思いますよ。
それいいのかな。多分俺自分で言ってても何言ってるか分からん時があるから。
いやいやいやいや、
たまに確認するわけ。一応ごめんね、俺ちょっと何言ってるか分からんと思うけどって一応言いながらやる時もあるけど。
いや、まあ、今やり方が変わったじゃないですか。昔はダメ出しってこう、ネタ終わりました、じゃあベンビーでした、僕がやった場合、はい、じゃあベンビーにアドバイスある人みたいな感じで一、はいはい、人ずつやってたので他の人のダメ出しも全部聞けたじゃないですか。
はいはいはい、
での時の印象でいうとやっぱり独特な、ちゃんと捉えてる感じが。
へ
で、そんな中こちらも LINE で来てるんですけど、どうも青空キッチンと申します。
はい、
まあ、これ岸本なんですけどね。
あ、そうなんだ青空キッチンっていうの使って
るの。わざわざ岸本からの LINE でわざわざラジオネームを名乗ってこっち来てるんですけど。
さすが。
ケージャージさんがまさか来るとは思いませんでした、はい、ちょっと前なんですがラジオかなんかで聞いたんですが、ベンビーさんがオリジンで初めてネタ見せをした時、ケージャージさんがダメ出しで、金の卵だよと言ったと聞いたことがあります。
すごい。
どんなところを見て金の卵と言ったか教えてほしいです。
こいつ振りみたいだ、なんか金玉見ててしか言えないし。
いやいや。違う。これ僕実は正月のはい、FM 沖縄の、うん、空馬屋敷の一品持ち寄りっていう番組があって、
はいはいはい、
そこでちょっと話させてもらったんですよ。今までなんだろう、心に残った芸人からの一言みたいなので、僕本当にあれ初めてネタ見せだったと思うんですけど、
はいはい、
終わった後に経営者さんが金の卵だよ。
いや、すごいこと言った俺。あ、もう大成功。じゃ、俺
いやいやいや、
俺すごいね。俺そんなの当て切れる。俺が褒めた人大体やめるかダメになる感じがあったから大成功の人やし。じゃ、
いや本当に当時ネタ見せ、まあ、あのラジオでも言ったんですけど、はい、誰も笑わないじゃないですか。基本こうムスッとして見てて、笑うとしたらなんかわちゃことか、うん、当時いた芸人のなんかもうへんてこなところで笑うっていうか。
なるほど、はいはいはい。
ちゃんとしたネタって言ったらおかしいですけど、うんうん、の時はもう絶対笑わない、こうじゃないですか。キャンキャンなんてそれこそ僕事務所で笑い取ってるの一回も見たことないですよ。ネタでですよ。まあもちろん
プライベートですけど。ああ、はいはいはい、はいはい
はい、な状況の中、いやーと思って、うん、あの言葉がなかったらもしかしたらくじけてたんじゃないかっていう。
あ、そうなんだ。
時にもらったんですよ。覚えてます？
でも覚えてないんだけど、はい、あれは覚えてるわけ。あれが最初だったか分からんけど、なんかピンポーンっていうボケがあったさ。
あ、ありました。ピン、あ、こんにちは、ポーンかなんか、はい、
だった。これで、うわ、すごいと思ったっけ、このボケで。
お、覚えてますよ僕、
うん、で、これのと、これは何、デビューしてたの？
デビューしてないです。3分間の時ですね。
じゃあそれだ、本当にそんぐらいの時だ、
はいはいはいはい、
あ、もうすごい人だと思って。だったっけ。あの時はでも、はい、ちょうどベンビー世代じゃないけど、はい、やばい人たちが一応いっぱい出てきた。まあ、ハットっていうのもいて、
そうですね、ハット
もいて、まあ、ケンなんか、マーケンとかもいたんだけど、その中でもまた特筆として、ベンビー、あの時ピンだったから、
はい、そうですね、
あ、こういう考えも、あの角度でできるっていうか、ボケができる人が、うん、いるんだと思って、それで多分そう思ったんだと思う。なんか
田舎っていうか、
なんかやっぱりどうしてもシュールみたいな言われ方するか、まあベタじゃないけどそういう言われ方するかのどっちかにひん曲がっていくから、みんな、
はいはいはい、
その中で誰でもできて、でも誰でも考えつかないような、わからないようなネタっていうかボケのやり方がすごく、俺はハットもそうだったんだけど、あ、すごい人いるぞと思ったから、
だ
からそういう意味じゃないかなと思う。確かに。
ありがとうございます。
金の卵も、じゃあもう今、
はい、
黄金の、
いや、今からなんですよ、僕また。
まだまだ、
まだですね。
まだ行く、
まだなんですよ。今年行く予定なんですよ。
あとさ便利だ、はいまはい、あそっか今ラジオももう大手でレギュラー取ってるし、もうあとじゃあもうテレビ沖縄で言えば
沖縄だとそうですね。でももう僕一番近いのはもうムービースターかなと思って今。
ああなるほどね、映画もあるね。
一番近いのはそこかなと思ってるんです
よ。どっちやるの？
そのお笑い軸では行こうと思ってるんですけど、あ映画で言うと一応演者で、まあ、今年もうすぐ公開のミラクルシティ小座桐谷健太さんとの絡みがあったり、もう一つ、まあ、まだ決まってないんですけど決まると大きいだろうなみたいな映画があったりですとか。
なるほどね。
で撮る側も今年ショートムービーちょっと撮りたいなと思ったり。
あいいんじゃないですか。
してるんですよ。
なるほど。
だからまあお笑いは軸で行くんですけど、うん、多分ずっとやっていくとは思うんですけど。
なるほど。今度は映画の方と、
はい、テレビも、ね、全国のテレビもまだ出たいんで、まあ、とっきにこれ昔から言ってるのが、はいはい、やっぱりもう芸人出てるともうやんやんやんやんもううるさいんで、はい、ちょっと僕ああなんですよ圧倒されるので、ちょっと面白い役者ぐらいで出してもらった方が芸人さんのいじりもなんとかなんですよね、何言ってんだよみたいな、僕がやりやすい。
ああでも今、はい、メジャー の,、はい、あの個性のある役者さんの皆さんって、はい、大体お笑い出身の人も多いさ、
は
い、一応
そうですね、はいはい、
でもそこもいけるってことでちょうど今年齢的にもいいぐらいってなる。
そうなんですよ。だから
なるほど、ね、
全国にはもう絶対飛び出しするんですけど、うん、とっかかりは、うん、役者としてがいいなと、でお笑いもやってるってよみたいなので、
はいはいはいはい、
ネタ番組読んでいただいたりとか、レポーターとか。
なるほど。
まあ、ゆくゆく MC もまで来たらいいですけどね。それはちょっとメンタルが弱いので。
急にそうなの。
いや僕めちゃくちゃ弱いんですよ。もう他事務所ばっかりのところに放り込まれたらもう黙っちゃうの で,
なるほど。
で特に先輩とかいると弱いので。
はいはいはい、
だから僕ずっと年取り待ちだったんですよ、本当。
早く取ろうぜ、
早く年取ってくれんかな。だからもう今沖縄ではだからやりやすくなってきたんですよ。裏方さんもディレクターさんプロデューサーさんも顔見知りで年下も増えてきたし。
なるほど、ね、
演者っていう意味でも年下が増えてきて、
はいはいはい、
別に C 社パワーではないんですけど、うん、逆に C 社に弱いので、うん、本領が発揮できないというか。
なるほど。
結構それが致命的だったんですけど、
うん、
そこら辺もだんだんちょっとずつ強くなってきたのと、うん、年下が増えてきたので、
だから今だとまだ今だったら
全国に過ご
しやすいというか。
そうなんですよ、掘り込まれても、まあ、向こうが兄さん兄さんしてくれたら気持ちよくなる人なので
言われた
なんか、ね、吉本の芸人さんって特に、東京吉本何期生とか大阪吉本何期生の何々と申します、すぐ先輩後輩を見極めようとするじゃないですか、楽屋でも。
はいはいはいはい、はい、
だから僕はあのその日 の, あの吉本さんでライブやるときは、うんはい、演者全部知らない人は芸歴確かめるんですよ。
ああ
かろうじて俺上だ大丈夫大丈夫と思って。今っていかないですよ、やっぱ僕も変ななんで、最初はずっと一応もちろん敬語なんですけど、心の中で余裕ができるというか、うん、
そうリラックスするために、
こいつの方が俺は怖い、オッケーオッケー大丈夫大丈夫。
確かにこれは分かる。本当これはもうピンとかコンビとの違いも俺はあると思うというか、はい、
そうですね、
コンビで行けば2人で喋れるからいいけど、はい、ピンってもう一人ぼっちだからきついよね。確かに
そうなんですよ。
分かる分かる。
あの以前 の, あのハピナハの頃にあった吉本の劇場か月、
はいはいはいはい、
あの楽屋の地下の楽屋があります、
はいはい、
あっちの横ステージに上がるちょっとした階段があったじゃないですか。僕ずっとあっち行ったんですよ。誰からも話しかけられない
で周りからしたらまた集中してるやつだって思われるんだよね。いやしてないから全然こんなじゃないからっていうね。
そうですよ。でも嬉しかったのはアントニーさんいるじゃないですか、
はいはいはい、
コンビ名なし摩天楼か。
あ摩天楼はいはい。
は僕が来るなりもうすぐ話しかけてくれて、おベンビさん行きましたよ、
超ありが
たい、レジェンドなんですってとかね、いやそんなことないですよって、なんかもうあれはあれでやっぱありがたいので、
超ありがたいに、こういうのはね
話しかけてもらえるともありがたいんですけど。
ああいや、ね、じゃあ映画界でも金の卵じゃないですか。じゃあ
もういやいやもう本当に幸い僕小野町子さんが
もうそうだなんか社長のすごいみたいね
夫人なので。
え社長夫人、
うちの社長夫人なんですよ。
あそうなんだ。
そうそう、だから僕知り合ってからどれぐらいなのかな、 4,5 年までならんかな、まあその、まあ、年に何数回会う程度だったんですけど、
はいはい、
沖縄来た時に呼んでもらって一緒に飲むみたいな。
あすごい、こういうつながりもどんどん出てきてるんで。
そうなんですよ。で今もう東京ライブもこの間見に来てくださって。
あそうなんだ。
そうなんです。で小野町子さんの公式 LINE 何万人っていうフォロワーがいるところに僕の写真ツーショット載っけてくれて、沖縄で芸人やってるベンビーさんが東京ライブ来たから見に行ったよって。
うわ
でその翌週には、うん、起承転結で一緒に撮った写真も載っけてくれて、 こうなると追っかけだねみたいな、それを小野真知子さんの公式 LINE に乗っけてくれたりしたので、
うん、引きがあるね、便秘引きが。
そのうち僕昔ユタに上の人が引っ張ってくれるって言われたんで、
あ、もうそのままだね、
これこの辺、このルートもだから、もしかしたらあるんじゃないかな。
いや、あるあるよ、
もう最悪オリジンやめてこっち行ってもいいかな
引きがね、あっちが強いんだったらそっち行った方がいいかなと思ってるので、
ちょいちょい冗談みたいに一応言うんですよ、マチコさんとか、便秘うちに来なよとかって言ったりするんですけど、いやいやいやいやって言うんですよ、ね、
これはちょっと本当じゃない、
分かんないですよ。
ああ、でも本当安泰じゃ、はい、安泰だね。
もうそうですね、いい感じ、ちょっと見えてきましたね。
ああ、確かに。
でもう一ついきましょう、
はい、
ベンビーさんに今日はオリジンを代表する大御所ケイジャーさん、こんばんよ、イッサだよ、はい、どうもイッサさん、
はい、どうも、
まずはベンビーさん、先日の小刻みプラス見ましたよ、ありがとうございます、うん、アベンビーズの幽霊ネタいつ見ても最高ですね。今回ネタの中でうどんちゃんが噛んでから次にベンビーさんが噛み、それを秋山さんに突っ込まれる部分、この一連の流れも全てネタだったのかな。いや、そんなことないですね思うほど面白かった。あと、すでにカミングアウトされていることですが、衣装の腰紐を忘れてしまいベルトで代用した部分、あれは目立ってたな。ベンビーさんの忘れ物、2022年も健在。してして本日のゲスト、ケイジャーさんも、はい、芸歴も長く、オリジンを代表する大御所で、何名もいるピン芸人の中でも、独特のケイジャーワールドを確立していて、本当にすごい。さらに、RBC の A ランチでは、お笑い A ルームの登場率の高さは群を抜いてて圧巻。
あ、そうなんです
か。イッサはケイジャーさんの空き巣ネタ大好きだな。今回、ケイジャーさんに一つお願いがあります。
はい、
昨年1年間で、チックショーと叫びたくなった出来事を小梅太夫さんばりの流れで3つほど紹介してください。それでは今日はこの辺でバイボー。簡単に振ったらダメでしょ、ケイジャーさんに。
いやいや、
何やってるんですかよ、小梅太夫さんのチックショー。
いや、1回もやったことない。
そうなんですね。
何が悔しいことあるのかな。悔しいこと、チックショーって思うこと、なんだろうな、あれかな、1年間、はい、まあ、スナックの話になるけど、
はい、
昔行ってた時は、だいたいね、2、3年前までは、だいたい一律1万2000円ぐらいだった気がするんだけど、
はい、
ボトル取って、はい、今ね、もう去年もほとんど行ってないけど、だいたい1万5000円から1万7000円になってたのが、超、チックショ
ー出ました、ありがとうございます。
いや、もう
びっくりする。なんでしょう、
なんでかもわからないんだけど、なんて、いつも行ってるところも少しプラスされてたけど、もう本当何年も行ってないところ久しぶりに行ったら、はい、もう一気に5000円ぐらいアップしてて、
へえ、なんだろうな、単純にお客さんが減ったからっていうこと
なのか、もうわからん。大体でも、あの 10% なり始めてからいろいろ変わったのは実感はしてるね、あの消費税の、
はいはいはい、
それ流れかなと。それぐらいかな、あと全然畜生ないですね、俺なんか。
比較的どうですか、感情の揺れ幅って少ない方じゃないですか。
そうだね、もうそういう風に生きたくて、はい、あの一番凪が幸せっていうさ、あの不幸でもなく幸せでもないっていうか、だからさっき言ったあのルートも、
はい、
大体同じルートで帰るっていうのも、あまりいらんことしないようにというか、でもちょっと渋滞、
はい、
ちょっとね、はいはい、やるだけでもデジイライラするときはあるわけよ、なぎを目指してるから、
はいはい、
そっからちょっとずれるとイライラするっていうのは一応あるけど、なかなかあんまり感情は出さないっていうか、抑えようとはしてるというか、
やっ
ぱあんまり得しないんだよ、俺すぐ失敗するわけよ、やっぱりちっちゃいミスを。怒ったりというかイライラしてたら、だからなるべくしないようにはしてるというか、
喜び方面もあんまり出さないんじゃないですか、まあ、怒ったりもそうですけど、
そうね、喜び方面、
やったーとかよっしゃー
って
、あ、ない的なのも
ないね、
なんかイメージないですね。
あ、そこも多分抑えるんだ、あんまり行くとどうせまた不幸あるんだろうみたいな。
だからやっぱり本当にもう、あのできるだけ平常、それこそ凪に近いような、
そうそうそうそう、
感じで、そう、
だからみんながせっかく喜んでるのに、
はい、
俺からしたら浮かれてるな、大きな落とし穴落ちるから気をつけようってなってしまうというか、だから損してるかな、そういうところは。でもやっぱり喜ぶところは喜びたいんだけど、なかなか感情は出し切れないというか。
これでちょっと思い出したんですけど、以前言ってたのでちょっと立ち入った質問なのでスルーでもいいんですけど、
はいはい、
今彼女は、
あ、いないです、いないです。
で昔聞いたのが、もうね、 何年かに1回って言ったかな、デージたまにとてつもなくもう彼女が欲しくなる波があると、
はいはいはい、
今もそんな感じですか、
あるある、あの寂しくなる時が
これどれぐらいのスパンで来ます、
どれぐらいかな、うん、今は年2回来るかなぐらいとは思うんだけど、昔はもうちょっと頻繁にあったと思う、昔3ヶ月に1回とか、ただ、
はい、
これも幻だ幻だと思ったら幻になるわけよ
その気持ちがですか
たまたま今そうだけど、はい、明日目覚めたら全然普通に戻ってて、よかった何もしなくてってなるよって自分に言い聞かせると本当にそうなるから、
はい、じゃあよっぽど好みの女性が向こうから来ない限りは、
うん、
ちょっと好きだなと思ってももうケイジャーさんから行かな、
もう行かないと思う、これはまた別なんだけど、やっぱ経済面でお世話したいっていうのがやっぱある、出てしまうから、そういうしっかりしないと付き合いは絶対やらないっていうのはあるんだけど、俺デイズでも惚れっぽいわけよ、
はい、あ、そうな、それはそうなんですね、
これ危険さ、惚れないように惚れないようにやってたけどそれきついから、うん、だったらもうハードルをもっとぶち上げようってなったわけ、
はい、
要は可愛いとか綺麗とか俺を立てるとか料理上手、スタイル抜群、もう10個20個あったらそんなやつ出てくるわけないやしと思って、だからそれだったらある程度もうちょっとリラックス我慢するっていうよりはあのできる、もう可愛いいい女だなって思っても立派見てから本当は耳くすとかあるんだろうとかと鼻がどんなになってる場でわざと苦手っていうかダメな部分をわざと見つけて、はあ、あの自分をちょっとこう抑えるというか、
すごいなそれは、
もうそこまで来てしまって、もう病気だよ、
ね、半分
病気だよ、
いや今本当にある程度可愛くていい子が来てもおそらくは付き合わない、
付き合わないと思うね、待ってよベンビー、ごめん、
はい、
分からん
分からんにしときましょう、
分からんすぐブレる、
行き着く先はどこですかケイジャーさんのこう最終目標というか何で売れたいとか、
いや、あ、行き着きたいのは正直本当に言ったら、はい、もうお笑いっていうのは一応極めたいであるんだよ、一応本当は極めたいっていうのがちょっと固いからあれなんだけど、
はいはい
はい、一応いつでも、うん、あのお笑いのこと考えてネタにできる人間になりたいというか、うんうんうん、いつでも、
まあ、アンテナ張ってて、
そうそう、なんか、うん、やっぱりたくさんネタ作っていったら同じことをやりたくないのが、まあ、芸人だから、
はいはいはい、
どんどん狭まっていくさこの発想自体が、うん、
はいはい、
だからそこもどうにかこう常に大きさをキープしてていつでもできますよぐらいはなりたいんではあるんでね、一応
なるほど、
なんとなく
例えばもうお金儲けたい有名になりたいとか、
これももちろんあるんだけど、うん、まだそこの欲がまだ出てこない、昔よりはある、今もうやらんとマジでもう大変だから、うん、すぐホームレスになるよぐらいのレベルって思ってるから、はい、お笑いに関してはもう そこで食っていきたいっていうのはあるんだけど、もう入り口が俺脱サラ人間だわけさ、
うん、
正直サラリーマンやっとけばよかったんだけど、はい、どうしてもお笑いやりたかったから一応お笑いやってる、
うん、
要はお金持ちになりたいモテたいではなくて、人より笑わしきれるではなくて、お笑いやりたいからわざわざあの安定生活を抜けたから、
はい、
やっぱりどうしてもそこが入り口というか、うん、お笑いやりたいっていうのがやっぱあるのかなっていうのが一応あるというか、
お笑いをじゃあやり続けて極めていきたいっていう、
極めたいね、一応もう本当にいつでもリラックスした状態でバンバン出し切れるぐらいの息まで行きたいよね本当は、
なるほど、
本当でもそこかでも難しいの、本当きついけどね、だからいつもちょっと自分をこう洗脳して、あの何ていうの、お笑いは簡単、世界で一番簡単、誰でもできるって思いながら詰まった時はやってって、そしたらちょっとポジティブにもなれるし、人前に出る時も、
いや、いい話聞きましたよこれは
もうそうしないと、でもピンって操作絶対悪い方に考えてしまうんです、絶対、はい、
そうなんですよね、
もう東京行ってどこ行っても一人ぼっちにされたら、
はい、
絶対すっごい爆笑取るんだろうみんなとか思いながら、はいはい、俺やばい、できればこのみんなの後にとかも思ってしまうし、うそう思わないようにというか、
はい、
防御できるようにというか、
確かに僕もあのバイアスロンで、2回目のバイアスロンかな、僕コントでトップなって、
うん、
でその時2位がアリンクリンだったのかな、
うん、
で今度漫才漫談が僕トップコントトップだったんで取りだったんですよ、
はいはいはい、
でその前がアリンクリンで、うん、袖で僕スタンバってるんですけど、うん、そしたらアリンクリンで2人が、うん、楽しもうな楽しもうなとか言ってるんですよ、
何か正せろよ言わずよと思いながら、もうさらにこれでプレッシャー感じてしまってドツボにはまってド緊張だったっていう。
あーこれね
これピンの確かに
もうちょっとうかそもそも論ね、なんでピンとコンビタかトリプルが戦ってる場って話なんで、まあ、そうなんですよ、同じ舞台だばってね。
でもそこはやっぱりピンだからっていうのを言い訳にしないで勝ちたい
よ、
ね、
そうそうそれはね、いずれやりたいんですけどね、
やっていきましょ う、ね、うん、さあということでもう早いもんでお時間でございます
ね。はい、ありがとうございます。
ぜひまた遊びに来てくださいよ。
あもうぜひもう1回来たから大体分かったんで、は
い、名古屋で近いと思わないでください。
一応俺、はい、大宜味までもたまにドライブは行くわけさ、
はい、あそうなんですね、はい、
だから一応気慣れた道であるから、はい、大丈夫と思いますよ。
ぜひまた、はい、若手はもう来ないんで僕の人徳で、はい、ぜひ昔のよしみで
なるほど、
はい、よろしくお願いします、はいはい、さあということで今日はゲストにケイジャージさんをお迎えしてお届けしました、
はい、
株式会社クガニプレゼンツオリジナルワイコ、お相手はベンビーと
ケイジャージでした。
ありがとうございました。